面白い気持ちです。どうですか皆さんのご意見は。
先行研究がなければね、あ、それもあるかなと思うんだけど、熊本県が発行している資料を見ますと、菊池城というのは大城と同時期に築城されたんだと、動物学的な成果も知っていると妄想を書いてあるんです。だから政治とかそういうのを無視しちゃえばこういう話もあるけど、まあちょっと無視は言えないだろう、うん、気になるところですね。火の君と阿蘇の君と四つの国しか現状お墓なわけですね。さっき言ったように菊池の軍費を含む阿蘇の
含んでるのか、
ということで苦しみだというのが私の考えです
。ここは非常にいいと思います。石破神殿は南の東だと言わないできっちり南やる南やる文化で言えばですね、ここは非常にいいと思います。問題は新王国、新王国を箱の前だと菊池城とすると、新王国って何だ、風習ってですね、それがちょっと足りないんですね。その辺がちょっと疑問でどうなんだというような気がしますけど、たまたま発掘されてないだけで残すかもしれませんけど、
百済の文化はだいぶ入ってるみたいですね、はい、菊池城には。
菊池城ってのは非常に不思議なところです。あの今城が建ってるところは北側の方にこうやって山登ってくるところがあるんですよ。この問題っていうのは多分立ってるところじゃなくて残ってくる辺縁のところの人材だと文化が違うんですよ。その辺がちょっとよくわからんところがありまして、
まとめていいですか。僕の方には大国伝なんて書いてなくて、もういきなり和国伝って書いてあって、でもう和国伝の仲間だよっていう定説っていうのが一般には取り扱っているので、大国伝とすら書いてありません。その大国伝の最初にこういうふうに書いてあります。和国は百済新羅の東南水陸三千里のところにある。もう大体三千里っていう、一里って何キロなんですか。
76メートルとか77メートルって
単位だと一里は
いくつかの里があるんです。現在の里でいくと4キロですよ。
4キロというのはありえないんですね、この時代の。
425メーター。その随所大国伝の最後にわずか数行のところに都に行ってきたことを書いてあるわけです、うん、日本書紀とかいろんなものを見ると随の使者が大和に来て、うん、大和川を登って須磐一氏のところへ来て謁見をしたって、本当に来たのかしらと思って、もっと違うところへ行ったんじゃないかなと。
私も廃先生は奈良には行ってないけども熊本には来たんだよと思ってます。奈良の都のことが書いてある記事は佐賀さんがおっしゃったように日本からも何回も何回も随時は通に行ってるんで、その情報を入ってるんで、その情報を織り込んだり、逆に日本書紀は遣唐使を送ったよというのを書いてはいるんですけども、608年のこの廃先生のことを日本書紀の書いた人は知らないと思います。
和国のどこかにで、それ帰ってきちゃったと、こういうふうに、
はいはい、そういう議論は OK だと思うんですけど、うん、来なかったよって決めつけちゃったら何の議論もなくなっちゃうので
次いきます。実は福岡県ってすごくでかくって、うん、大分県ってかなり南なんですね。
ただそれ今の福岡であって武田になるでしょ。
そう、
どれの国なんですかね。
この東というのが福岡県の南部に新王国があって、でも新王国の後なんて書いてあるかっていうと、カカの人みたいって書いてある。カカっていうのは中華の蚊に夏って書くんですね。
カカの人って書いてあったっけ。
書いてあったよ。
似てるって書いてある、うん、ここね、厳密に言ってくれると
見た目でそういうふうに判断して、あ、俺たちと同じ仲間じゃないかと見たわけですよ。そういうところを通り過ぎて、あと十カ国ぐらいあったら海に面したっていうので、東の方行って瀬戸内海の方に行くというラインを僕は取りました。大和まで来たっていうふうには思っておりません。
ただその加賀の人ってなかなか面白いっていうか重要な気がするんですよね、うん、でそれは有明海のあたりに漁夫伝説だとか、
うん、多いですよね、
あるじゃないですか。 呉の方とのつながりで日本海側に中華の人が行くというよりはむしろ有明海に持った方が自然ですよね。それこそ熊本にね、持ったらですね、何のことはね。
ありがとうございます。もう言えんくないと思う。まあ、聞いてください。
面白くしなきゃね。
阿蘇山を直接見たって言われるじゃないですか。噴火したところを見てないと、この文章は書けんと。
と、私は思いました。
僕はそう思わなくて、阿蘇山あり、その岩、揺れなくして火を掘り、うん、天に接することあり、俗をもって意図なし、よって搭載を祈祷したというわけですよ。今噴火しているような状況を見たんじゃない、そういう話を聞いたんだと、僕はそういうふうに理解しました。
にしてもですよ、なんで阿蘇山をここに書き留めておかなきゃいけないのかなと、廃政生が阿蘇山のことを大事なことだというふうに思ったから書いたんでしょう、うん、ということはやっぱり阿蘇山が重要ポイントだということは間違いない。
阿蘇山って外輪山しか見えなくて、
うん、熊本市のホームページ写真が出てます、うん、外輪山もあれば阿蘇五山っていうのがちらちらっと見える、
あの熊本の町から、
多分間違いないと思います。
九州といったら阿蘇山って、うん、こういうあの外国の人から見ても、まあね、そういうふうな有名な火山があるよっていうことで紹介したんだと思います。
ということは九州大事なんでしょ。
うん、
大事だから、
大事というか、もの目指すかったというふうに解釈できますよね。
奈良に行ったと考え、だったらもっと別のところを、
うん、計画に行ったという。
だったら
中国ないんだもん、ほとんど火山がないでしょ。
中国に火山がないから
って、うんうん、やっぱりもの目指すかったら、そういう考え方もできますわね。
それから、どうぞ。やっぱり九州はそれなりの豪族が占領していて、それは大きな勢力だったと。それを国といえば国だし、それと同じように菊池川の登ったところも日本最大の装飾古墳文化があるところで、
全国で700あって
200ぐらい装飾古墳なんですけど、うん、その中心に菊池城が僕はあると思うし、それなりの勢力を持った人たちが、うん、祝いのところとは違った文化を持った集団がそこで生活をしていて、その人たちがいざという時に逃げてそこでしばらく見守るようなことができるような場所が菊池城だと思う。この熊本を守るために菊池城があるって考えると、うん、何から守るのかなっていう部分でちょっと困る。菊池城この南の方は熊祖とか、熊祖の熊っていうのは熊群の熊だと思うし、祖っていうのは宗氏、
そうの、そうですね、
はい、早やとか7世紀の段階になってもまだ日本国の中に含まれていなくって、例えば屋久島から年貢を届けたとかそういう記録があるので、九州の南部の方は7世紀に入ってもまだ統一されてない部分だと思う。そういう人たちの抵抗に対して菊池城はその防御するために、初めは部族のものだったかもしれないけど、やがては太宰府を守るための施設に作り変えられたとか、そういうことは可能性としてあると思います。熊本を守るってどういう敵に対して守るのか、ちょっと相手が思い浮かばない
んですよ。早くの方がいいかもしれないね。早くってもっと南です。熊祖って言うけど、うん、熊の人々と宋の人々はまあちょっとまた文化的に違っていて、うん、そこはひょっとしたらあのバチバチってやってたかもしれませんね。
大穴坊っていうの、横穴坊っていうのか、その文化が熊川をずっと登ったところし、はい。それから隼人は地下式横穴子っていう形態なので、また違う文化だと思いますし、菊池城は最後には取り込まれて朝廷の一つの機関になったんじゃないかな。
菊池城につきましては酒井さんのお説の方が説得力があると思います。
僕のもともとは武田湾岸説、鶴田説なんですけども、田沢さんの論考を読んで、おお、こういう無駄もあるな。じゃあ、納得できると思うんですよ。一つはなぜかというと、やっぱり阿蘇の話です。阿蘇山です。阿蘇山って読み方の文字もずっと変わらないじゃないですか、現在。それが随所に出てるということは、やっぱこれ大きい。やっぱり見えないと、阿蘇山が見えるところにあるという、その田沢説っていうのは、僕は正しいなと思うわけ。でそういくと、最初の対馬から行き、現代の地図で考えれば、東南かまあ南でもいいかなと思うぐらいの距離で足と言ってるのを地図上で表すですね。この東南の方行く、熊本の方に行くのはね、東っていうのは、まあ妥当性はありますよ。 なかなか面白いじゃないと思う。だから、
私も賛成ですね。
臓がんの話、腱の話、うん、普通はね、筋臓がんとか腎臓がんとか臓がん入れてるわけじゃないですか。それも入れてないやつが出てきてる。そうすると、あ、これは試作品とかね、試作品とかね、うん、それね、それ浴びうるよなと、一回作ってみようと、で作ってみて、これに後で、増卵したものは送られたか、まあ、送る前だったのかもちょっとわからないですけど、とにかく、まだ作る過程のものという感じなんですよ。普通だったら入れていないとおかしいから。うん、で、もし、容体を渡すんだったら、これは当然入れてなきゃいけないし、物も向こうにないとかね。こちらにあって、しかも入れてないというのは、試作品というか、そういうものかなというのはね、今までにない気持ちだからね、僕はね、面白いと思う。通説でいいやつっていうのはね、面白くないわけですよね。だけど、これね、通説だから正しいわけじゃないんで、通説で誤りはいっぱいありますし、書き換えられることいっぱいありますもん。それから考えると、これは面白いと。そういうふうに私は思ったわけです。
一言。
私はもう兄と弟ね、好きですね。兄が下の方の、弟が南の方で、これは昔のクナ国との関係で、本当はクナ国とその邪馬台国は争ってたけど、まあ骨肉の争いの肉親だから争ってたようなもので、実は兄と弟なんだっていうそういう位置づけで。この時代一つのものになってたとして考えると、うん、大変その理屈が通る自分なりの理屈が通るあ
そう、ありがとうございます。
今のも面白いですよね、
確かに
ね、
確かにそういう姫彦って言うんだけど、まあ、普通は女性と男性姫彦なんですけど、男ばっかり生まれてるわけですね、この先で政治を管理する方と妻子をやる方縦に分かれてて、それでワンセットなんだ。そういう国っていうのはやっぱり、ね、九州が中心なんですよ。だから大和ではないということは確かだ。私はそう思います。
それがね、大和ではないって言うんだけど、大和がね、要するに昔は将来で結晶するのね。
確か
に。それも、うん、何に突然だというのは
聞いたり。いろいろ説がいろいろ。
全くね、九州だけじゃないよという話でね。
随所百能本なんです。百能本ってのはどういうことかっていうと、うん、たくさん説があったやつを全部まとめて、まあ多分これが正しいでしょうって言って作ったやつが、まあ大元にして話してるんですよ。そいつの中国現代版っていうのがあって、中国の、それやとまたちょっと話し合ってる。百能本っていうのはそういうもんなんで、一番問題は百能本の参考にしたっていうものはなかなかに大国っていうのが出てくるかっていうと出てこないということだと、百能本作るときに大国と呼んだっていうにもなってくる。それは本当なのかという話と、もう一つ、小田の妹子、これがまあ活躍したと言ってるわけです。それが活躍したら絶対ヤバさん。でもこういう話の中で小野妹子をどういうふうに位置づけるのか。
藤井から見たときには小野妹子って全然無視されてる。ヤバトから見たときは小野妹子が非常に重視されてるから、うん、見るところによって違うと。だから、次から行けば、この縫い物は生死じゃないですよ、剣士じゃないと。で、大和から行けば、うちが剣士だと、生死だという、そういうふうに捉えれば、全然問題がないなと。
いや、でも2回目にまた行くわけですよね。はい、その時は、全権会社だ。
で、2回目の話は、全然違いますので、1回目の話は、もう僕はそう
だから、どこまで捉えて、ワンセットにするか。
で、2回目はもう、生死。特徴をなくして、また2回目行くんですから、うん、そこには何かがあるわけね。
どこまでもワンセットするか、そこはまあちょっといろいろ問題でしょうね。
小野の妹子とか、南口昌庵とか、そういう人が本当に飛鳥から、今飛鳥では南口昌庵はここに住んでいたって、現地の人は言いますけど、
いやそれは現地の人が言ってるから間違いない。そういう伝承でやってるから、それは信じてあげた方が多いかなと思うんだけど。
まあいろいろ意見があると思いますけど、大体この時代で。佐沢さんの新しい説もいいんじゃないですか。
ありがとうございます。もうこんなに皆さんに楽しんで。